この番組は科学版ポッドキャストの提供でお届けします。
どうもこんにちは、大峰です。
中村です。
やさぐれムービーレディオ第90回目の配信始めていきたいと思います。
はい、
あれですよ、はい、中村さん、はいはい、早速なんですけど、
はい、
iTunes の方って見られてます？はい、番組の
ですか？
あ、そうそうそう、
あ、たまに見てますね。
たまに見てます、
うん、
すごい今上に来てますよね。
あ、そうなんですか。
上っていう上じゃないんだけど、かなり前と比べたらもう段違いで上の方に上がってきてますよ。結構人に見られやすいような位置に来てあがるので、
うん、
これちょっと見てびっくりして、これはいいじゃないかと、
うん、素晴らしいじゃないですか。
はい、
うん、
なんか人気が上がったらなのか何なのか分かんないんですけど、あの、
はい、
iTunes のやつってなんかたくさんダウンロードされたりとか、
うん、
そのページが見られたりしたらなんかランク付けされてるのか分かんないんだけど、どんどんどんどんインデックスされる話数が増えるんですよ。話数って1話2話3話とかあれですよね、1回目2回目、
うん、
あれが最初の頃は2回分ぐらいしかインデックスされてなかったんですけど、
うん、
今は4号ぐらいインデックスされてるんで、
うん、
結構まとめて聞けるっていう、まあ、iTunes で見つけた方がこう、順序立てて聞いできるようなね、
うん、
環境が整えつつあるわけですよ。
おぉ、素晴らしいじゃない。
はい、びっくりしました。
どうな、人数とかはよく
わかんない。わかんないですね。わかんないですね。うん。あの、シーサーブログの方で僕、配信してるんですけど、
はい、
シーサーブログのアクセス解析って僕、仕組みよくわかってなくて、実はダウンロード回数ってわかるんじゃないかなとは思うんですけど、
うん、
たまに気になるのは、
はい、
インデックスページがなんかいつもこう、あの やけに見られてるんですよ、
うん、
アクティブユーザー数の5、6倍とか10倍ぐらいとか、これなんでこんなにここだけこんなに違うのかなと、だからひょっとしたらこれがダウンロード数なんか関係、要はあの XML だかなんだか、
うん、
で取得してあっちに表示してから、
うん、
関係あるのかなとか思わないでもないんですけど、
うん、プレイヤーで HTML5 でもし作ったとすれば、
はい、
その再生ボタンに Google のアナリティクス打ち込んで、
ああ、はいはいはいはい、
呼び方はできますけどね。
そうですね、あれ Google アナリティクスだと確か目標みたいなの作れますよね。
そうそうそう、
設定して ね、
う
ん、あとはその再生ボタンにその設定してやれば、
そうです、そうです。
なるほどな、あ、そうか、まあ、今回はね、あのそういった話もしていきたいと思ってるんでちょうどよかったですね、
うん、
あとなんか、あ、そうだ、それ立て続けで悪いんですけど、
え、
今あの実はね、あのうちの長男、うちの子供、僕の子供、と、
はい、
映像を作ってるんですよ。具体的に
親子で
、はい、具体的に言うと、
はい、
あのまあ、うちの長男って結構器用でいろいろこう、うん、段ボールでなんかいろいろ作るんですね。
ちなみにおいくつぐらいですか？
今9歳です。
小学校3年生ぐらい。
そうです。で、テレビとか見ないし、ま、アニメも何も見ない、ゲームもしないんですけど、
そうなん
です
。
なんか、うん、作るのはすごく好きらしくて、それでうちにちょくちょく来た時に、こう、
うん、
でっかい、あの、段ボールで作った飛行機とかなんか持っていってくれたわけですよね、喜んで。で、それじゃあ撮って、記念映像にもなるし、成長、ね、記録にもなるし、
はい、
あとはまあ、YouTube で流して、今のうちこう、発表しとけみたいな話をして、そしたらまあ、大喜びで、自分一人で収録してるんですよ。で、写真とか僕が撮って、
はい、
今は2回目でね、4時間かけて、撮影、あと構成とか、あの編集とか、
はい、
あと最終的にはアフターエフェクトで、アニメを作って、その飛行機を使って、音入れてとか。
すごいですね。
はい、すごい力作ができ、こういう試みっていうのは、なかなか普通のやつはできないじゃないかなって。
まあ、そうですね。普通できないですよね、やっぱね。
話したがらないだろうしね、うん、作りたがらないんじゃないかなと思うんですよ、うん、
まあまあ普通は環境がないですもんね。
だからこれはちょっとこれはすごいありがたい幸せなのかもと思いながら、
うん、羨ましい限りですね。
はい、まあ一応今、まあ、うちの子供ちっちゃいんであんまりこうね身元がバレるような情報はちょっと出さないですけど、
うん、まあでも、まあ、夏休みの課題とかにもいいんじゃないですか。
あ、そうです、あ、それいいですね。
ね、
うん、そうそうそう、それはいい。だからもう第二のジャスティン・ビーバー目指して。
そこの目指しちゃダメですね。お騒がせになっちゃいますね。
でもうちのが、ほら、今の、なんていうかな、今の職業って、ウェブもそうですけど、
うん、
サラリーマン、サラリーマンで生きていける時代って分かんないじゃないですか。確実に10年後もその仕事があってとかね。うん、だったら自分自身で発表の場合、今のうち持って、
うん、
自分自身を世に売り込むっていう作業をっていうのは絶対そうしないと思うんですよね、
うん、
僕らのこの活動と、まあ、ある意味一緒ですけど、
うん、
それをもっとちっちゃい頃から、
そうですね、これ30代でやるのと、
うん、10代未満
10歳満たないでやるのとは、まあ、大違いですよね。
大違いですから、
うん
うん、それはやるべきだろうと。
早いに越したことはないですよね、まあ、本人がやりたいんだったらですけどね、
経験詰めし、うん、 それでもし楽しくね毎週毎週こう発表してなんて人が集まってきたら、単純に広告収入にもなるし、
うん、そうですね、うん、
転職とか例えばまあ転職あとは、進学するときとかに面接とかでね、
うん、
そういうのも言えると思うんですよ。本当に続けてきてて人も集まっててクオリティ高かったら、
うん、うん、
絶対武器になるんで、うん、損はしないっていう、うちの元妻は説得して、
ね、勉強できるよりいいかもしれないもしかしたらね、
絶対そうだと僕は思いますよ、うん、今中途半端できてもそれ意味ないですからね、みんな、みんな同じですからもう、
うん、
それは100万人いたら100万人の人なんです、
うん、
一人にならなきゃいけないっていう
ね。そうですね。
そういう考えでやらせてますけど。
素晴らしい。
中村さんなんかありました？
もう特にないですね。まあいつも総理の一週間こなしていきましたね、この中も。
わかりました。まあ、僕もはそんな感じですけど、そうだ、長くなりましたけどすいません。今回の、アジェンダ、
はい、
じゃあちょっと発表させていただきます。
はい、お願いします。
今回まず、YouTube 用のコンテンツ第1番目としてはブレンダーやろうっていうお話ししたいと思います。ブレンダーっていうのは、まあ、知る人ぞ知る 3DCG ソフトのことなんですけども、
うん、
こちらの方、ちょっと僕はもう、かれこれ使用して10年ぐらい経ってる、
うん、
なかなかのこう、古株なんで、お話ししたいなと、
はい。
次は、これはちょっと新しい試みででして、前回お話しした、ヤサグルムービンレイディオのウェブサイトを作ろうっていう、この工程をですね、うん、実際に作業を交えながら話していくっていうね、
はい、
まあ、全く新しい、これ、YouTube でもなかなかやってる方いないんじゃないかと。
うん、
新しい試みを試してみたいと思います、
はい、
でここからがポッドキャストで空撮を撮ろうというちょっとお話をしていると思います、
はい、
こちらの方は GoPro とかあとはまあクワッドコプターとかそういった今ちょっと流行りのガジェットをね、うん、ちょっと使って、これこれこういう映像を撮りたいとか、仕事を使いたいとかそういったことを話せればいいなと思ってるんで、
はい、
今回もよろしくお願いします。
お願いします。
私アケサーと
ボスことコウスカと
田口がお送りしているザ・ワンガンライフ、
盛りだくさんのペット情報番組、
ポッドキャストにて毎週水曜日配信、皆さん聞いてね、
聞いてね、
よろしくね。
はい、ここからはポッドキャストの本編の方に入っていきます。
はい、
今回はポッドキャストの方の本編はですね、内容としては空撮、
空撮、
はい、今ねちっちゃいカメラって流行ってるじゃないですか、
うん、はい、
各社から、まあ、うん、GoPro が一番ヒットに来るのかもしれないですけど、うん、
はい、
あとはソニーとか、あとはシャープだかなんだかも最近出してるし、
はい、
日本のメーカーも参入してきてるって結構こう活況してるね、あのジャンルではあるんですけど、うん、それを、ちっちゃい飛行機とか、ヘリとかそういったものにこう搭載して空から撮っちゃうっていうのが最近ちょっと流行ってるんですよね、
うん、
昔は空撮って言ったらやっぱりほらヘリとかにね、
まあ、カメラマンのヘリとか、ですよね、だから昔
は、はい、そうそう、こういうイメージだったんですけど、うん、今はそうじゃなくてもっとカジュアルというか、
うん、
一般の方々まで使えるようになって環境になってきてるということなんですよ。
ラジコンでとかそういう感じですよね。
はい、まあ、もちろんラジコンだから何でもいいかっていうわけじゃなくて、まあ、問題もあるんですけど、それはまたおいおいちょっと話していきますけど、まあ、ひとまず今回はこの 気軽に誰でもできるようになったこの空撮っていうのをちょっと取り上げて話していきたいと思います、うんうん、まあ、僕空撮って、まあ、もちろんやったことはなくて今話してますけど、買う機会を伺っている状態なんです。もう言っちゃえば。その買う機会っていうのは、仕事の、まあ、案件によりっていうことなんですけど。
ラジコンの方ですか？
はい。
もう GoPro ちなみに持っていらっしゃるんですかね。
あ、持ってます。はい。
そう
です。はい。持ってて、あとラジコンだけ。でもラジコンを買ったからってすぐできるわけじゃなくて、その、うん、要は習熟する時間が必要なんですね。
やっぱブレたりとかそういうことですかね。
というよりは墜落させちゃダメ
って。ああ、そうか。単純にラジコンを飛ばせるかどうかってことですね。
はい。
はいはい、
例えば安いやつとかだともちろん飛ぶんですけど、うん、チャンネルあるじゃないですか、周波数か
ありますね、はいはい、
あれが 2.4GHz 帯っていうのが多いらしいんですよ。
へー、
その 2.4GHz 帯って聞いてなんかピンときません？
携帯とかってことですか？
そう、近いです。そうそうそうです。
ほほ、
Wi-Fi とか、
うん、
なので混線してるところだと下手したら使えなくなっちゃうらしいんですよ。飛んでる最中に使えないってことはイコール落ちるってことですよね。
まあ飛び続けるわけないですからね、
うんうん、なのでそういったノウハウの蓄積も含めて、
うん、
練習が絶対必要になると、
はいはい、
まあ、そのためにはまあ場所がまず必要になるんですけど、
うん、
応援とかでも何でもそうらしいんですけど、
はい、
意外とよく縦看板とか読んだら、ここでサッカーやっちゃダメ、野球やっちゃダメ、あとはラジコンで遊んじゃダメっていうのがあるらしいんです。だからそういうところでやっちゃうとちょっと問題になることもありえるので、なるべく近くにそういった規制とか、ちょっと緩いところがね、ある方がこう導入しやすいのかなと思うんですけど、そういった映像って見たことありますか？
まあなんかテレビとかでは 割と良く見ますよね。
本当ですか。
うん、まあまあ本当の人が乗ってる空撮かもしれないですけど、
うんうん、GoPro で 60p で撮って、
はい、
60p っていうと、1秒間に普通テレビとかあって30コマじゃないですか、
はい、
60コマ撮っちゃって、それを2倍に引き伸ばすと要はスローになるわけですよね、はい、滑らかにスローになるんです、うん、それでアメリカのどこだったかな、あのグランドキャニオンあたりに、うん、そういったところを撮ってる日本人がいたんですけど、
うん、
まああの感動しますよ、
うん、
こんな GoPro でこんなに綺麗な素晴らしい映像撮れるのかと、うん、もう上空何百メートル100メートルぐらい飛んでるのかな、うん、それですっごい絶景ばっかりスローモーション撮ってたりするの見ると、うん、もう本当アートですよねっていう、うん、作品っていう域ですよ。
60p とかでも撮れちゃうわけですね、 GoPro とかは。
GoPro はい、
まあ、結構やっぱり性能がいいんですかね。
GoPro はかなり性能高い方ですね、うん、
結構値段は安かったですよね。
そう、はい、4万円とかそれぐらいで買えるんで、うん、あとすごく軽いし、
うん、
ただちょっとね、あの裸で使うと、
はい、
いつも変なケースでハウジングに入って使ったりするんですけど、裸で使うと結構脆いっていうね。
あ、そうな
んだ、うん、ちょっとした衝撃で壊れたりするってこともあるんですけど、ただまあ値段が値段だから、性能とね、うん、比べると、まあ、使い捨てかなっていう人も多いです。うん、だからっていう方変ですけど、落ちてもそんなにはカメラ自体は痛くはないと。
うん、
問題はまあ、ヘリコプターですよね。
うん、
ヘリは、安いやつだと本当に1万円台かなったりとか、あとは3万円、4万円とかで、今有名なやつだとね、この、今画面にも映してるんだけど、
はい、
クワッドコプターのファントムってやつ。これは結構まあ有名っていうか、売れてるみたいですね。白いなんかね、ちょっと見た感じやぼったいやつなんですけど、3万4万ぐらいで買えて、中国製だったかな、どっかの企業は。この変なクラゲみたい、人手みたいなやつですよ。これがわりかし今売れてるみたいです。でここに単純にその GoPro 乗っけただけだったらブレちゃうんですよ、やっぱりね。ヘリでも結構揺れるんですよ、ブルブル。それじゃあちょっと雰囲気がないので、ジンバルっていうのを搭載するんですよ、
うん、
そのジンバルっていうのはスタビライザーみたいな役割を持つ、ブレを打ち消すようなものがあって、それをあのまた別個買って、そこに GoPro を設置するっていう、この3つがあって初めてちゃんとしたこう空撮ができるっていうような状態なんですけど、多分全部買ったらまあ10万円そこらかな、まあこういうかもしれないけどぐらいで、まあそこそこの映像が撮れる環境が整うと。
まあ一昔から考えればね、
もう安くなってますよね。
全然でもなく安いんでしょうね、多分。
誰でもできるって考えたらもう素晴らしいことですよ、
うん、
で僕が買おうとしたやつがもっと高くて30万ぐらいするやつだったんですよ。ジンバルも初めから搭載されてて、
じゃあもう空撮専用みたいなヘリなんですかね。
そうです、
うん、
はい、もう機種名忘れちゃったんで言えないですけどこういう大体ね、この空撮の使うやつってね、クワッドコプターとかね、
はい、
そういったプロペラがね3つ4つがある、うんうん、もう最低3つ、まあ、3つはないか、全部4つかな、
うん、
うん、そういったのばっかりなんですけど、あれの中で有名なやつがあって、高いやつがあってね、すごいこう安定するんですよ、映像を見てると全然ブレないです。もうぬるぬるね、上昇したりとか横にずれたりとか、こういう性能のものが欲しかったっていうのが一時期あったんです。でもだからって言っても使い道ないじゃないですか。
まあそうですね、
盗撮
趣味ですね、趣味
趣味で盗撮ですよ、ま、マンションのね高いところでブーンで、
うん、ストリートビューで見れちゃいますからね大体
そうですね、だめだと思って、うん、まあ、近場に広場はあるんですけど、それにしちゃ趣味で買うには高すぎると、で仕事で来ないかなと思って、仕事でなかなか空撮が必要な案件ってないじゃないですか。
そうですね、
すごくね、はい、確かに GoPro がっついし、
はい、
使い勝手いいし、このクワッドコプターも安くなってきてるんで、確かに普及はしてるらしいんです、
うん、
だけど問題も同時に結構なんか増えてるというか、うん、事故というか。
そうですね、民家に落ちちゃうと大変ですよね。
あ、本当そうですね、うん、結構重い1キロ強ぐらいあったりするやつもあるらしいんで、うん、あれが高い50メーターぐらい上から1キロのものが降ってくるんですよ、
うん
うん、あの人死にますよね。
そうですね、下手したらね。
そういった保険とか、なんかこう保険会社が渋るとかなんとか、
うん、
だから保険効かないから、本当に完全、本当捕まっちゃうぐらいな感じですよ、ね。半年ぐらい前かな、大阪かどっか、名古屋だったかな、どっかの街中、
はい、
市街地で、
はい、
どっかの映像会社の社長さんだかが、夜中にそのクワッドコプターにカメラ搭載して飛ばしたんですよ。で、それを、あろうことが、ツイッターか何かで書いちゃったんですね。その、
自爆です。
あのクワッドコプター飛ばして、どこだかの市街地の、なんだっけ、電波塔、
はい、
電波塔ですよ、うん、電波塔の上まで行ったって言うんですけど、そしたらもう火ついちゃって、
うん、
電波塔のところで混戦して、もし飛行機がね操作不能になって落ちて、そしたらどうなると思うんですかみたいな気がついちゃったらしくて、もう大炎上でして、そこもかわいそうでしたもんね。常識ない、こんなとこ絶対頼まないみたいな、人殺しみたいな勢い
で。まあ、だから黙ってやれとはもう言えないですけどね。
そうですね、そうなんですよ。で、法整備ってなかなかねまだ日本で進んでないらしいんですけど、もしこのまま例えば普及が続けばね、もしかしたらかなりの地域がその禁止区域とか、ここではもうラジコンとかその飛ばすなとかになるかもしれない、っていうの今のままだと皇居とかに行けるらしいですからね。確かに。
ああ、そっか、
なんか爆弾積んでもいけるとか、
悪用の仕様と思えばね、はい、いろいろ考えられますね。
そうなんですよ、まあ、あとはさっきあの落ちる話してましたけど、はい、今度はじゃあ人がいない山間部とかの話になると、山間部で飛行機が落ちました、
はい、
人がいないから大丈夫だってわけにいかなくて、ね、時間が経つと、どうやらバッテリーが燃えるらしいんですよ。
燃えるんですか？
燃えるんですよ、雨とかなんか濡れた表紙とかで、あの発火というか発熱して燃えると、そしたら今度山火事が。
それはいかんのか。
はい、安くなって飛ばせるっていろんなところに行けるけど、その何かあった時の対策というか、そのなんていうかな、ことを考えないとダメだっていう状況。
ラジコンヘリは大昔からありますから、昔からある問題なんでしょうけども、
まあまあ安くなってるし ね、
そうですね、
うん、昔よりも安くなってて、誰でも2000円とかでもヘリ買えちゃうしね、面白いんですよ、そういった問題こう調べてると。
なるほど。
安直にこうラジコンヘリ買って映像撮りたいってわけにもいかない状況なんですね。でもそれさっぴいても、
はい、
可能な環境を整えられるんであれば、試した方がいいと思うんです。
単純に楽しそうですよね。仕事がないにしてもですね。
あの遊びで休みの日にね、バタバタバタと飛ばしてるだけでも面白いじゃないですか。
面白いと思いますよ。
そういうのが欲しいなと思って30万の。でも結局30万にいっちゃうんですよね。
まあ、まだ安物でっていう、ね。
嫌です。いやです。もう僕ね、機材買うの嫌だから、買うんだったら初めからいいの買っといてずっと使いたいんですよ。捨てるの嫌なんで、なんかもう。
でもいいですね、その感じ。
わかんないんですよね。その前に車買わなきゃとか。あとはレッドのエピックドラゴン買わなきゃとか、600万の。
それが一番高いですね。
はい。
とんでもない値段ですね。
そうなんですよ。
もうそれを、エピックレッドドラゴンをヘリに吊らすとかっていうのはもう、さすがに無理ですかね。
あれは全部込みやると10キロ弱ぐらい行くんで、多分飛ばせないんじゃないですか。
総額もひどいことになりますけどね。
落としたら大変なんだっちゃう。もうね、もう首吊りますよ。
まあ、でも普通に僕あれ GoPro は欲しいですね。
ああ、GoPro いいですよ。GoPro はね、買った方がいいですよ。あと半年ぐらいしたら新型出るかもしれないですけどね。多分今度 4K 普通に撮れます。
ええー、欲しいです。
じゃあぜひ買ってレビューを。あの、最後になりますけど、
はい。
あのですね、一応、まあ、事故の話してきて、今落ちるとか話しましたけど、落ちるだけじゃなくて、実は、結構ね、低いところで人にぶつかるって事例もあるんでね、僕が見たやつはですよ、結構エグくて、ブライダルの映像を作ってる会社、
はい、
海外ですけどね、そういったタキシードと、ドレスを着た女性が、草原でいるところでですよ、飛行機がヘリが低いところでこう、スーッと寄ってって、で、ギリギリになったらかわして、立っていくみたいな、そういったこうドラマチックな演出を撮ってる時に、衝突したんですよ、旦那さんに。顔面に、
はいはい、
カメラ、その時スピードは大体30キロ40キロで仮定しましょう、で乗っけてるカメラは DSLR 一眼レフカメラですよ。カメラだから大体 1.5 キロぐらい、ヘリ回したら3キロ弱ぐらいですよ。それが時速30キロぐらいでぶつかってきて、はい、まあ、ただで済むわけないんですよね。そういうので、事例もあるので、仕事で使うって考えてる方も、絶対ね、練習は絶対とことんやんなきゃダメです。
飛ばしか
繰り返しもつかないことになっちゃうんですからね。まあ、もし買ったら、絶対にレビューというか、ここで報告させていただくんで。
はい、ぜひぜひお願いします。
もし、まあ、これ聞いてる方で、買ったよって方いらっしゃったら、ご感想とか、ぜひ番組宛てに ね、 ね、送っていただけたら、僕らもちょっとそれをちょっとネタにして話したいんで、よろしくお願いします。
お願いします。
というわけで、じゃあエンディングの方に入っていきましょう。
はい、
いやいやいやいやいや、もうあれそろそろ夏ですよ。
もうとっくに夏ですよ。
いや、もう梅雨がね。
ああ、まあ大変なことになってますからね、台風が。
台風が。でもこれ過ぎたらきっと大体安定するんじゃないですか。
そうですね、おそらく。
はい。でも夜になったらそんな暑くないですよね、今ね。
そうですね、今は。
ここ2、3日は台風の影響でちょっと蒸し暑いかもしれないけど、
ね、昼間結構暑いですけどね。
やっぱりこうあれなんですか、あのレイカってやつなんですか。
そうなんですかね。
仕事とかでこう撮影してるとだいぶ助かるんですけど、そっか、まあ終わったら終わったでまたどっか撮影行きたいなと。
いいですね。
中村さんは買わないですか、はい、カメラそろそろ。GoPro 以外に。GoPro 以外に。
いや、検討中です。まあ欲しいといえば欲しいですよね、もう。
まあ一応まあ軽く10万ぐらい払って。あ、でも GH4 が、GH4 買った
じゃん。GH4 だって10万じゃ買えないでしょ。
GH4 は今いくらなんですかね。はい。あ、安くなってる。すごく安くなってる。
いくらですか、今。
154,487円。買えますよ。
これは検討はしたいですね。
いや、プレッツ時間に加入すると114,000円になります。
加入してますからね。
あ、それ解約してます。あー、すごいこれ。うん、あ、サブのマシン、サブのカメラも必要なんですよね。欲しいっていうのは必要なんですよ。うん、最近すっごいあの打ち合わせとか多くて、そう、あの話さなきゃいけないんだ。打ち合わせはすごく多くて、今月だけ6回ぐらいあるんですよ。中村さんも同席する三軒茶屋のあれとかもそうですけど、新しい仕事もあったりなんかしてるんですね。いや、やっぱ人と会うと仕事生まれるなってものがちょっと実感なんですけど、いよいよ自分がちょっと仕事できない部分もたくさん出てくるんじゃないかと思うんです。
これ嬉しい悲鳴じゃないですか。
だから頼める人、まあウェブでももしかしたら丸投げすることもあるかもしれないしね、中村さんに。映像をしかりで、まあもちろんそれがずっと続くわけじゃないのは分かってるから、いざなんか急に来て時に対応できなかったら困るから、今のうちにね、余裕があるうちに、あとお一人とかお二人ぐらいにちょっと声をかけて、そういう体制を取らなきゃいけないのかなとちょっと思うんです、はい、今年はね、もう当たり年ですよ。もうやばいですね。
素晴らしいじゃないですか。
もうあれだ、中村さんのアフターエフェクスの勉強会をこの番組でやりましょうよ。あ、多分それが一番ね、僕も楽だし
新社が使える様をね。
そうそうそうそう、もういいやつ、一番最初の最初からも教えちゃうっていう。あ、じゃあ次回それで。
まあわかりました。
はい、というわけで、この番組は YouTube と Podcast の2本立てでやってる番組でして、これまあ Podcast なんですけども、 YouTube の方は全く別のコンテンツを配信しています。で、週に2回配信なんですね、 YouTube の方は。で、今週がまず Blender っていう 3DCG ソフトのことと、ウェブサイト制作の件に関して、トンボウィングのサイトを作っているところをですね、実際にお見せしながら話していくっていう、そういったコンテンツを今週配信しますんで、もしこの番組をポッドキャストで聞いてらっしゃる方で YouTube も見たいなって思われる方いらっしゃったら、ぜひ YouTube で安田のムービーレディオと検索していただければと思います。はい、そんなわけで、じゃあ、第90回目お届けしましたのは大峰と
中村でした。
それでは皆さん、また来週、さようなら。
さようなら。